オイルセラピーでバラ色の人生、宇宙とつながるミオラジオ。
こんにちは、オイルセラピストのミオです。
こんにちは、アシスタントの佐々木です。
はい、佐々木さん、いつもありがとうございます。
はい、
今日のタイトルはお家をパワースポットにっていうお話をしようと思うんですけど、専門家でいらっしゃいますからね。
はいはい。
そう、佐々木さん の、 お仕事、いつもね、お話し相手になってくれてるだけで、この人誰だってなってると思うので、ちょっともう一回ね、聞いたことあるかもしれないけど、ぜひぜひちょっと自己紹介兼ねてやってることを教えてください。
はい。はい、わかりやすく言うと、家丸ごとお片付けっていうふうに言っていて、相続とかで実家がもう誰も住まないくて、どうしようっていう人結構多くて、で、なんでどうしようっていうかっていうと、まず、処分、売るのか使うのか、どうしようかって悩んでる。で、その時に家の中がまず物だらけで、どっから手をつけていいかわからないっていうのが一番単純なところ。で、それを、今こう結構いろんな業者さんがいるから、全部そのまま処分してくださいっていうこともできるんだけど、でやっちゃうと、なんかあれ、よかったのかな、なんか全部捨てちゃってよかったのかしらって結構。
長年ね、住んでるお家だといろんなね、思い出詰まったものもあるだろうしね。
そうそう。だからその物が単純に物質じゃなくて、結構そこ物って思いがそこに乗っかってるので、その物から思いが離れたら、こう、動かしてもいいけど、そうじゃないと、ちょっとあれ良かったのかなっていう、結構ずっとわだかまりみたいなのがあったりするので、そうじゃなくてスムーズに、あと、ああ、良かったって、あとスッキリするような、すがすがしい気持ちになる、最後終わった時も。っていうのを目指して、家丸ごと片付けっていうのをやってます。
実はあれですよね。私、お片付け大好きで、もう、なんか、人ん家行っても片付けたくなっちゃうぐらい、片付けとかは整理整頓ね、なんか好きなんですよ。
そうです。
で、佐々木さんのね、実は お手伝いにも行ったことがあってね、お片付け行ったことあるんですけども、なんかやっぱり、お家の中が綺麗になって、すっきりすると、本当気持ちいいですよね。
そう。だから、なんかこう、家、なんていうか、親の家とかっていうと、遺品整理とかっていうカテゴリーもあって、まあ、やってることはそういうことも結構多いんだけど、そうじゃなくて、本当は片付けは自分が生きてるうちにやった方が全然よくて、住んでる人がやって、なんか、あとスッキリ、ちゃんと片付くと、こう、表情も明るくなるっていうかね。
私ね、ほら、ちょこっとだけね、お手伝いさせてもらったけども、やっぱり大体そういうお家って物がもうとにかく溢れてる。で、長年ね、そこに住んでるから、ほっこりも被っちゃったり、せっかくいいものであっても、しまい込んで、なんか、こう、もうずっと、何十年みたいなね。それって、なんかちょっと、なんて言うんだろう。運気的なこととかも、あと健康運とかも、なんか微妙な感じがするんですけども、その辺ってどうですかね？
まず、ちょっと健康的なって今言われたけど、紙っていうのは湿気を吸うとか、虫が来るとかつくとかって、そう、家の中にそういう紙のものとか、段ボールとかね、それ置いとかない方が絶対良くて。
あ、そうなんだ。
でもその段ボールのままのものがこう、積んであったりとかっていう意味結構あるじゃないですか。だから、まず、そういう意味でも健康的にも良くないし、そのほら、気が滞るとか言うけど、やっぱその風通しが良くないのって、やっぱり良くないね。
そうですね。だからなんかほら、前ちらっと言ってたのが、物の重さが。
心の重さね。
ね。それすごい名言ですもんね。なんかいろんな開運のね、 こう話してる、番組とか見ると、やっぱり床面積を、床に物を置いちゃいけないとか、断捨離とかはね、断捨離っていうか、不必要な、使ってないものは、ちゃんとこう家からなくすように、っていうふうに言われてて、実際それすると、気持ちの上でなんかすごく新たになるっていうか、すっきりするんですよね。軽くなる。
動き出しやすくなるっていうか、なんかやっぱスペースができると、次のことをやるなんか意欲が湧くっていうか、
そっか、心のスペースもできるんですね、そうすると。
そうするとなんか楽しいことを考えたりとかできるし、次のことにチャレンジしやすいっていうか。なんか
そっ
こう、
か。
人ってなんかこう考えたときに、これができたらやろうとかっていうのってあるじゃないですか。
ありますね。
で、それがいつもなんか片付けたらやろうみたいに思ってる人って結構いるので。
そうなんだ。じゃあ、片付いちゃってたらいつでも結構行動にパッパと移せる可能性は高まりますよね。
そうじゃないかな。なんかいつもこう結構クリアに考えられるっていうか。
それはあるかもしれない。あと私なんかは、どっちかっていうとお家は片付いてる方なんですけども、なんかもやもやした時は、逆に言うと、拭き掃除とかね、玄関の拭き掃除とか、磨きますね。
それいいこと、すごく。
あ、そうなんだ。
だから、なんかこう、ストレス解消じゃないけど、そう、ちょっと集中してできるじゃないですか、掃除。
そう。で、掃除ってやっぱりなんて言うんだろうな。やっぱ日本人って掃除すごく大事にするじゃないですか。綺麗にする。ね。だからなんか、それ自体で、心が磨けてるかどうかね、わかんないけども、でもやっぱり心の垢はちょっと落ちてる感じはね、すごくするかな。
魂を磨くとかって言うけど、磨くってやっぱりいいことじゃないかな。
あと水回りもやっぱり綺麗ね。トイレとかキッチン、お風呂。玄関水回りじゃないけど、その辺が綺麗だと、やっぱり家に帰ってきて、ほっとしますよね。
なんかね、せっかくっていうか、そう、やっと家について、開けてぐしゃぐしゃだとちょっとね、あーってなりますよね。
ねえ、私はね、なるけども、慣れちゃうと分かんなくなっちゃうかもしれないけど、でも、そういう方がね、佐々木さんに頼んで、お家ちゃんと片付いて、整理整頓できて、綺麗になったら、きっと、そういう気持ちに絶対なりますよね。
そうだと思うんですけどね。一応皆さんは喜びますよね。
いや、すごく喜ぶと思う。なんか、片付けがやっぱり苦手な人って世の中にね、いるのか、掃除があまり好きじゃないとかね。でも、だからといって、じゃあ、汚い部屋に住むのと、綺麗な家に住むのと、どっちがいいかって言ったら、みんな絶対綺麗な家ですよね。
多分ね。ちょっとね、なんか生活感がない家っていうのはちょっとまた違うでしょ。
ホテルみたいなね。
あれが好きな人も少しいるんだけど、で、一番いいのはその生活感はあるんだけど、片付いてるっていう。
でもなんか本当に、なんて言うんだろう。私、ほら、オイルセラピストだから、体が自分の魂の神殿、お家みたいな感じに、思ってるんですけど、でもこの体は家に住んでますもんね。だから、やっぱり住んでる場所っていうのは本当に神殿のように、本当は、綺麗に、やっぱり住むと、健康運とかいろんなことにいいはずですよね。それ本能的にわかりますもんね。
風水の人と話すと、片付けができてればもう半分以上は OK って言います。
あ、そうなんだ。あ、そっか、じゃあ、方角とか、いろいろちょっと難ありでも、家の中がきれいに片付いて、風の通りもいいと、やっぱりすごく、それだけで半分は OK なんですね。
なんかこういろいろ見て、なんかその家にの人がすごい病気になりやすいとか、っていうので、ちょっとこういうふうに治したら全然それが治りましたとか、いい方向に行きましたとかっていう話ってたくさんじゃないですか。で
い
も
や、で
それっ
も、
て、うん、どうぞ。
家、生き物だからね。だってほら、住んでないと別になんか汚してないのに、なんかどんどん朽ちていくじゃないですか。だからその流れっていうか、家の中の気の流れとか、空気はね、もちろん、交換した方がいいんだろうけども。 なんか人がいないっていうだけで家が朽ちていくからね。やっぱりなんか関係してるんでしょうね。人間の気と家の中のその気っていうのがね。
私なんかさ、空き家アドバイザーみたいなのやってた時があるんだけど、それはやっぱその空き家は、だったとしても、その定期的に、換気をするとか、水をね、水を流すとか、いるっていうのはある。やっぱその締め切ったままっていうのが一番やっぱり。
やっぱりそっか、空気の流れ。まあ流れですよね。そっかそっか。まあでも本当ゴールデンウィークもすごく近いから、ちょっと家の中をね、見回して、あれって思う方はね、ぜひ、まあ断捨離まで行かなくても、まあ生活感が残っててもいいけども、やっぱり整理整頓して、あまりに長年眠っているものは、どっか、まあ処分するか誰かに譲るか、
なんかほら、一日一捨てとか言ってる人もいるけど、なんでもいいから、あと完璧を目指さないで、どっか一箇所だけでもちょっとやってみると、なんか気持ちよくって、次もやってみようかな、みたいな、
あ、
な
そっ
る。
か。でもトイレがいいんじゃない？一番最初は。
でもトイレ結構すぐできちゃ
あ、まあまあね。
わない？ まあ、だからやってみるのはいいけど、そうそう、トイレとか、あとは冷蔵庫の中とか。
ああ、いいですね。確かに、家すごい人って冷蔵庫の中も意外とすごいことになってますよね。何年ものの調味料みたいなね。
そうそう、だけど、そうすると結構、あーってなるじゃないですか。と、
なる
それ
な
と
る。
同じことが家の違うところにもこうある。例えば、こう、ドレッサーも、これ何年ものみたいなのいっぱい出てくるから、そうすると、ちゃんと、で、全部、一番いいのは、全部そこの中のものをまず出す。
あ、出すんだ、ま
ちょ
ず。
こちょここうやるんじゃなくて、全部出して、なんか綺麗にして、それで見ると、その今言ったみたいに古い調味料捨てる。賞味期限なんても捨てる。あと、そうじゃなくても、食べないものも、なんか高価なものだったらいただいちゃうとかあるけど、もうそれは、まあ、それはミオさんね、すぐ人にあげちゃうから、
そう、すぐ食べちゃうかね。
そういう癖をつけるとか。
じゃあそういう食べ物があったら、それもやっぱりいらなければ、まあ、賞味期限過ぎちゃってたらね、捨てるしかないしね。でもなんか本当にね、お家は、パワースポットにしてほしいし、もちろん神社とかね、神様がいるところに行くのもいいけども、やっぱり日々毎日いて、そこで食事して、寝る場所っていうのが、やっぱり整って、いい空間だと、本当なんか、心もね、体も整いますよね。
そう
お片付けできない人は佐々木さんの方に連絡をされるといいですね。
です。ありがとうございま
そう、
す。
もうすぐホームページできるそうなので、ま
は
た
い。
ね、佐々木さんに、こうね、片付けの人って意外と男性がバーってきてね、処分するけども、やっぱり女性が入ってくれるっていうのは私すごくいいなと思って、ね。だから、ちょっとお家すごいことになってて、またご両親のお家、ご両親が、まあ、老人ホームに入るから家をどうしても片付けなきゃいけないとかね。そんなので、片付けでお困りだったら、ぜひぜひ佐々木さんに。
ありがとうございます。
そう。いや、これ私は私も佐々木さんのアシスタントでたまにね、お片付け行ったりするので、もう、めちゃめちゃ片しに行きます。
早いですからね。
そうなんですよ。黙々とやっちゃうんでね。
黙々とやるのが大事なんだけど、もうちょっと、ちゃんと時間を区切ってやらないとね、いつまでもやっちゃうからね。
まあね、結構疲れますもんね、お片付けってね。
集中してやるのが いいの。
でも本当ゴールデンウィークがもうすぐあるんで、まあちょっと家の中眺めて、まあね、全部旅行行っちゃう人はあれだけども、帰ってこう、混むからどこにも行きたくないっていう人も意外と多いですよね。そういう方はお家の中をちょっと見違えるようにお片付けするのは、なんか、いいかもしれないですね、この時期に。
そうそう。あとね、前にもみおさん言ってたけど、玄関だけでも、玄関ってもう帰ってきたらみんなわかるじゃないですか。さ、え、あれどうしたの？みたいな。玄関には靴は置かないと。っていうふうにすると、え？ってみんななるから。まあ、そういう家もあると思うんですけど。
そうですね、まずはじゃあ玄関。 まあでもほら、連休長いからね、一箇所ずつ、まあ家族でいたらみんなでちょっと手分けして、きれいに、ぜひして、まあ健康運と、あとはいろんな開運でね、おうちパワースポットにしていきましょう。
で自分でなんかご褒美作って、これやったら、これしようみたいな風にして。
ああ、何？シュークリーム買っていいよみたいな。
そうそうそう。夕方からビール飲んでいいよとか。
ああ。もうなんか今、趣味、何が好きか出ましたね。
はい。
ご褒美にシュークリーム私、これればいいし。佐々木さんにはビールをね。
はい。
はい。そんなところで、じゃあ、今日は終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
最後まで聞いてくれてありがとうございました。それでは皆さん。
ごきげんよう。